今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。
イエーイ。
もう90回を超えまして、
おお、もうそんなに経った。
なりました。はい、この番組はですね、愛知県名古屋を中心にですね、はい、東海圏のアナログゲーム関係の情報を主にお伝えする番組になっております。はい、はい、メインパーソナリティの太陽城と新安です、はい。そしてですね、また来てしまいました。
来ちゃいましたね。証拠りもなくね。
忙しいじゃないですか。
忙しかったけど、這いつくばってでも来るってメールしたじゃないですか。
あ、そうですか。
這いつくばってきました。
そうですよね。
はい。這
いつくばった結果、僕より背筋がつきました、
ね。本当ですよね。すごい早かったですよ。多分キャタピラだったんじゃないかな。
かもしれませんね。そんなあなた誰ですか。
はい、M クロこと渡辺です。
イェーイ。
イェーイ。
結構合ってますよね。先週会いましたもんね。
会いましたね。
ね、意外と合いますよね。
本当ですよね。距離感なんかない感じですね。
で、今回はですね。
はい。
距離感はないですね。
はい、そうです
ね。広めましたよ。
ありがとうございます。
今回ですね、まあ、その時に会った、アナログゲームナイトっていうですね、ゲーム会の2ヶ月に行かれてまして、うん、まあ、そこでね、M 型の知り合ったんですけど、うん、そこに来てらっしゃった方 と、
はい、
前々回の前ぐらいか88回ですね、88回で桑名囲碁サロン、
はい、
いおり、
はい、
まあ、その辺の関連がありまして、
はい、
でちょっとお会いした方がいらっしゃいまして、
はい、
でちょっと気軽に振ったら、
はい、
グイグイ行こう、
なんと
取り合わせってくれて、
はい、
まあ、次行けかなと思ったら、
はい、
なんとちょうど仕事でこっちに来てみたいで、
ああ、
その時点で2週間なんですよね、
はい、
ぜひぜひって言われて、
本当に
行って振ったら、はい、果てでも来るって言って、
はい、私が
逆に俺は果てでも取んなきゃいけないな
ってそうです
ね、いう方ですね、
はい、
ぜひちょっとで、なんでここプロフィールとか、
はい、
Facebook とかでお友達だったんですけど、
はい、
非常に謎が多いというか、
はい、そうですよね。私もちょっとさっき検索してみたんですけど、
う
ん、なかなかなかなか謎が
多分ね、
はい、
10回ぐらい分けても大丈夫かなただまあ
そのシリーズ
ですね。もうちょっと声が出てますけど、
はい
ですね、じゃあ今回メインゲストの方の紹介、
はい、
お願いします。はい、
はいはい、どうもこんばんは、日本バックギャモン協会代表のキスの香子と申します。よろしくお願いします。
そして、ですね、今回キスノさんのご紹介の形でもう一人、はいはい、じゃあお願いします。
あこんばんは、私、日本バックギャモン協会名古屋支部長になりたての神谷正俊と申します。よろしくお願いします。
神谷さん、
神谷さんはね、リルさんっていう名前で私なんか呼んでるんですけど、リルがリルガミム、あ、リルガ
ミルガミン、
リルガミンっていう あだ名で、
は
い、
なんでですか？
そう、リルさん、ウィザードリーっていうテレビゲームが好きだったんですけど、そこから撮ったんです。
で、リルさん、リルさんって言って、私リルさんと最初に、うん、リアルでお会いする前に、うん、ヤフーのゲームが、
はいはいはい、
バックギャモンの無料ゲームがあったんですよ。
はいはいはい、
その時すごい盛り上がって。って言って、うん、でチームがそのヤフーのゲームなんでチームが出てきてきて、悪夢チームとか ね、ズーって言って、うん、動物の名前を全部つけて、
はいはいはい、
コッコさんとかも ね、ズーだったよね。でそのチームとかでいろいろ盛り上がってて、で、うん、リルさんとチャットでお話しした時に名古屋にいらっしゃるっていうのを聞いて、私が本職はまた後でちょっと出ますけれども、うん、本職で名古屋の方に来る機会があって、うん、そこでパフォーマンスをするので、うん、あ、じゃあ行くって言ってくださったので、はい、あ、じゃあ会えるねって言って楽しみにして、私リルさんって言ってるから、
はい、
女性の方だと思ってたんですよ。
リルね。
そして来て、はい、リルですって、男やーみたいな、初めてお会いした時に、あ、男性だったんだと思って。
どちらのリルさんですか？
上海帰りのリルさんだから女性だと思ってたのが男性だったっていうね、
思い出
す、
ね、
すごい前ですけど、
ね、
何年前、もう10年
ね、
10年ぐらい前、
10年ぐらい前
の付き合い
です。でも10年ぐらいの付き合い
です。うん、そうですそうです。はい、なのでリルさん、
逆に第一印象どうでした？
いや、第一印象で、第一印象ですか？
だから私が仕事でだからパフォーマンスした時に会ってるから、
そ う、ね、まあ、
そういう芸人っていう
音楽、神谷さんというかリルさん的には、
はい、
自分が女だと思われてるとは思ってなかったですね。
ああ、いや、ひょっとするとそう思われてるかもしれないなとは思ってました。
そういうことが多分前にもあったんじゃない？リルさんって言われて、女性って思ってる人が。
う
ん、
でも、自分男だよってちゃんとそのチャットでも言いますけどね。
ああ、一応ね。
そんなの誤解が
ね。そうか、そうか、いくらでもそんなの
雰囲気的にね、あのお優しいから、うん、私なんかあの、ね、分かんないって言われるもん、ネット上だと。
ですよね、向こうさんこれ
そうなんだ、
はい、謎って言われる。
女っぽいです
けどね、はい、
女っぽいって言われたらぽいって言われたら多分そのうちあ男っぽい男なんだってなっちゃうでしょ。
悩まなか
った、またじゃない、
次回以降
じゃない、持ち越す話じゃない、はい、すいません。
いや、それでそのライブをね、
はいはい、
あのキスノさんのライブを見て、うんうんうん、あ、面白いなと思ってね、うんうんうん、それでまた機会があったらね見に行こうかなと思って
たんです。そうですね、あの、はい、最初女性と勘違いされたね、うん、ててこんなねローカル、はい、ネットラジオに
すごいですよね。多分どこかが違ってたら今日これ実現しないですもんね。
それはないですけど、
は
い、じゃないですかね、
そうですね、
そうしたいじゃないですかね。
そうですね、
ある某所でちょっと、
はい、某所で
伏せてるのね
別に
いいです
けど
CM になるかもしれないですよ。
小巻です、小
巻ですね、はい
はいはい、じゃあですね、今回またそのバックギャモンのこれについてのお話と、はい、あともう少し詳しい2人 の経歴の話の、
はい、
まあ、パートと、はい、まあ、日本バックギャモン協会の活動だったりとか、はい、まあ、それともの名古屋支部の活動なんかを聞いていただいて、ね、まあ、名前は知ってるけど、はい、ルールとか遊んだことがないような、
そうなんですよ、ね、
まあ、まあ、結構、ね、世界最高のゲームだったりするんですけど、
そうですよね、うん、
ボードゲームとしてはね、はい、競技人口がすごい世界に3億と言われて、
そうですね、3億もいるんですかって、か
なりの、そうなんです
よ、多分自分のひ孫になってもあるだろうって気がするもん、
多分、ね、そうですね、そうそうそう、だから、うん、あのゲームバネストの中野さんが、うん、この間ね2人でご挨拶に行った時に、うん、そうそうそう、僕やあなたは死んでも、うん、このゲームは絶対絶対まだ残ってますよって、はい、ちょっといいなと思ってその言葉いただきます、ね、
いただきます、
私もそのトークで使わせてもらいますって言ったんですけども、はいはいはい、すごくその言葉がこうもうだから4000年とかの歴史があるの で、
ね、
これからもずっと持続であろう、
はい、魅力をですね、まあ、ちょっと今回少しでもこの番組
そうですね、皆さんに、
はい、今日よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、今回は岸野さんと神谷さんをもお迎えしましてバックギャモンについてですね、まあ、お話を伺っていくんですけど、先ほどですね、あの、まあ、神谷さんはですねの方からまあお伺いしたいんですけど、はい、神谷さんってこうバックギャモン協会の、はい、支部長になったということなんですけど、はい、まあ、それをやられる前から結構あのバックギャモンってやられたんですか。
ちょうど私バックギャモンを覚えたのがもう随分若い頃で、
はいはいはい、
20歳頃だったんですけど、
はいはいはい、
ちょうどディズニーランドが、うん、あの開園した年ぐらいに覚えたんですね、う
ん、
で開園した次の年にディズニーランド行って、はいはい、そこでのお土産がバックギャモンのボードだった
。見たい。
ディズニーのですか。
はい、
ですよね、もちろんね、
ディズニーのあのミッキー、はい、ミッキーさんがこういっぱいな、はい、あのついた模様になったボードを買ったんですけど、
は
い、残念ながらそれどっか行っちゃったんですよ。
結構限定品で、
限定品
ね、そうですよね、
1万5000円で買った覚えがありますよね。
そんな高いのあれ、
そうそうそう、
多分、そしてそれがどっか行っちゃったんですか。
多分ミッキーなかったら5000円ぐら
いだった。そうそうそう
そう、
プレミアだからね。
で、ちょうどあの岸田さんは言ったんですけど、神谷さんは別にライブとかやないですよね。ライブとかやる、ライブ
とか、ああ、私の職業は全く別の職業。
あ、そうなんです
か。普通のサラリーマンじゃないんですけど、
はいはいはい、
あの、まあ、普通に仕事してます。
肩着のね、
肩着のね、
肩着のね。
やっぱり支部長になったからってことは、はい、めっちゃバックギャモン強いんですか。
いやいやいや、あの多分ね、うん、なんかバックギャモン協会史上最も弱い支部長だと
思います。前の支部長さんが、はい、あの海岸不倫になってしまって、
はいはいはい、
で新しい支部長を決めるっていうことだったんですけど、その方結構忙しくて、岡崎だっけ、
岡崎です、
はいはいはい、岡崎に住んでらっしゃるので、はい、あんまりこう名古屋の例会、うん、まあ、月2回やってるんですけど、はいはい、これ来れなくて、
実質私も岡崎の隣なんです。
そうです か。そうだよね、遠いよね、
名古屋って
。お子さんが小さかったりとか、はい、その方が忙しくなっちゃって、
はいはい、
実際もう仕切ってるのはリルさんだったんですよ、
はいはいはい、
なのでもう全然問題なくすんなりと名古屋支部長、はい、彼がアメリカ行っちゃうんで、
はい、名古屋支部長は雨の日も風の日も霊界に通いました、
ね、大きなボードをね、ガラガラガラガラ、ね、そう持ってきて
行商みたいな感じ
で、リルさん んは、うん、あの名古屋支部だけでなく、うん、あのバックギャモン協会の全体のオンライン例会というのがあるんですけれども、はいはいはいはい、オンラインで対戦する、うん、だからこれはリアルのボードで対戦できない人たちも、うん、全国の人たちがオンライン例会には参加できて、はいはいはい、それも仕切っていただいてるんです。あれもすごいですね。
ちょうど10年になりますね。
もう10年のオンライン例会
2007年から
じゃあ出会った頃
そんなに
大体出会った頃ですね、うん、多分ね。
いや出会った頃は2003年。
よく覚えてるそんな前だ
った。私
逆に全然覚えてない
。名古屋支部の例会に通い出したのが2002年の4月からです。
はいはいはい、すごいね、全部覚えてるんだ
ね。素晴らしい、さすが名古屋支部。
そうなんだ。もうオンライン例会ってもう10年
になってる。
ちょっと強くないってことはあれですね、あの、はい、イリュウさんっていう神谷さんを倒してもどんどん後ろに視点の
私踏み台にされてますんでね。
私は名古屋市で最弱。
名古屋強い人いるよね。磯部さんめっちゃ強いしね。
いおりにも行きましたね、磯部さん。
あ、そうそうそうそう、ね、あの強い人たちのリーグ戦があるんですよ。
ありますね。
それの
予選でね、
予選でね、地方から、磯部さんと誰が
斉藤さん、
大阪の方と名古屋 の、うん、あの方の、予選の会をいおりでやらせていただいて、
ネット予選かな、
ネット予選で、それはリアルでやったんだよね。そうそうそうそう。
じゃあですね、あの、まあ、普通に肩着の仕事触りもしながら、はい、そんなに仕切りのね、はい、ね、なんか仕切ってもらったんですね、僕はね。
ま
あ、この番組は、ね、仕切っていただけるわけ
は。ちょっとその辺でなんかこうやって動かしてますから、ペンギンさん
あのラジオだからその辺
分かんないか、
ビジュアルでね、これについて説明します。
そうですよね、楽しみだな。
絵ですよ、
はい、
神谷さん見た目通り普通の方でしたよ。
分からん
って
肩着の方です。声が優しいし、
そうですね、
リルっていうぐらいで女性っぽいじゃないですか。
そうですね、
しきりしきかりもじゃないですか、
はい、
で、あの、まあ、詳しくはあれですけど、
はい、
代表さんです。代表さん、
代表さんですよ。
代表さん、
キスのって読むって思わなくて、
これ本名なんですよ。で、はい、私しかもキスので薫子でしょ、
は
い、で、
ね、
そういうあの芸人
セクシーですよね、お名前は。
キスの薫ですよ、
はい、
で、
これ大変セクシー
ですよ。芸人やっているので、はい、絶対芸名だと思われるんですよ、はい、キスの薫子っていうと、いやいや本名で、あの旧姓は西川っていうんですけれども、はいはいはい、そのキスのっていう名前もちょっと来る住まい野原でキスので、薫子は香水に子供の子で、はい、でキスの薫子っていうんですけども、はい、芸人なのでこう芸名でしょって言われるんですけど、これ本名なんですよね、
はいはい、素敵ですね、
ありがとうございます。
神谷さんは芸名ですか。
あ、もう芸名です。
普通じゃん、普通じゃん、神谷、
はい、安定したお名前ですよ。優しい
俺だってキスの薫子なんて名前ないでもくらかし
ますよ。そうそうそう、本当にね、もうなんか何飲むって言いたくなりますね。
でですよ、だからこう、はい、まあ、いろんな経歴あるんですけど、バックギャモン協会の代表だけでは食べていけないですよね、は
い、いや全く持ち出し
行くの。
いや完全持ち出しです
本当じゃないですよ、
は
い、
もちろん
お金のもやもじゃないですよ多分、ね、
もちろんですよ、
はい、ことは
持ち出しですよ。
本職というか普段何されてるんですか、
は
い、
普段は、はい、あのちょっと先ほど言いましたけど、まあ、芸人で、はい、あの主人と二人で、はい、夫婦楽団じきじきという名前で活動してまして、はい、東京だと寄席に出てます、浅草とか新宿とか、その落語家さんがこう出てらっしゃるその寄席の合間合間に色物って言って、その落語家さんを黒い字で書いて、それ以外の漫才とか手品とか駒回しとかを赤い字で書いてたので、これを色物っていうふうに言うんですけれども、その落語ばっかりずっとだとお客さんもくたびれちゃうので、その間のちょっと箸休め的なちょっとこう軽くこう見られるようなのを、あの、まあ、音曲漫才といって、うん、はい、音楽を使ったお笑いなんですよ。なのでその2人組 で最初はライブ活動をしてたんですよ、
はいはいはい、
でリルさんと最初にお会いした時ぐらいはもうライブしかやってなかった頃なんですね。でそこからでも2人のお掛け合いがまるで漫才だよねって言われるようになって、で私自身も落語とか演芸が大好き でその世界に入りたいなと思っていて、で あるきっかけでその落語協会っていうのがあって、その前にボーイズバラエティ協会というボーイズものといってその音物で、だから今例えばポカスカジャンさんですとか鉄腕のトモさんですとか、あのもしかしてだけど、
はいはいはい、名前忘れた。
もしかして
だけど最近あんまり見ないような気がしますね。
なんだ
わかります
か、ほら私
テレビ見ないからっていうあの音を使った、うん、あの音楽を使ったお笑い の、うん、あの世界に入って、うん、で、まあ、あのボーイズバラエティ協会、それから落語協会とに入って、うん、それ以外にあの営業、はいはい、例えばあのスーパーの中でイオンの中でやったりとかいう営業もあるし、今回はその、春日井の方ですね、安島ってわかりますかね、
ます
名鉄の安島駅、うん、あの近くの企業で、あの団体さんがバスでいらして、うん、でご飯を食べて買い物をして、うん、で演芸を見て帰る、またバスで帰るっていうセットの、それが1ヶ月間、はい、月から金まで、はい、1ヶ月間、こんな長い仕事初めてなんですけれども、1ヶ月間ここに滞在すると、はい、で滞在してるのがこの、はい、収録をしているホテル
小牧、
はい、ビジネスホテル小牧
さん、ね、
すごいもう居心地が良くて、最初はとりあえず1週間泊まってみて、はい、で他も試してみようとか思ってたんだけど、もうすごい居心地がいいんで、ここに1ヶ月
もう駐車場の案内係室
来る人来る人対応したんだと思って、はい、駐車場あちらですちょっとホテルの方が呆れてるんですけども駐車場の案内をしてで、すごく居心地がいいんで、ここにほぼ1ヶ月滞在しながら、はい、せっかくここに来たんだから、はい、名古屋のバックギャモンだけじゃなくて、はい、他のゲームの方ともお知り合いになろうと思って、はい、それでいらして、はい、あの
あ、ね、
この間来ていただきましたもんね、
そ、そんで、あのバックギャモンをもうちょっとこう知ってもらおうと思って、うん、皆さん名前は知っててもちょっとやったことないとかいう方が多くて、はい、それはすごい残念 で、
そうです、ね、
やってみたら絶対ハマると思うんですよ、バクガモンって。なのでそれを広めたくて、はい、ちょっとこんなに長期に滞在することは珍しいので、ちょっとね、名古屋のそのボードゲーム会にちょっと殴り込もうかなと、
あれ
頼もう、
全然武闘派みたいな
ギークバーで
探してんのって言ったし
ね、大きな箱持ってね、
そうそうそう
道場破り、
僕はあれでした、だからね、あの、ね、岸野さんが来たからじゃないですけど、あの時に岸野さんお話しした後に、ついちょっとふわふわして、あの iPad を忘れました会場に
ちょっと
ふわふわしてやられちゃった、
そうね、まあ、まあ、そんな感じで芸人さんやられながらですけど、はい、まあバックギャモンって、うん、まあ、どんなゲームの話なんですけど、まあ、さっきね、中尾さんに言った名言があったんですけど、僕西健さんに言われて、
はいはい、あ、中野の、
あ、そうですね、で、バックギャモンって魅力はって言ったら、はいはい、これがあれば世界にどこ行っても友達が作れる、
あそれいいねいい言葉だそれ、
ちょっと言うな、あったんで、
彼もトルコのチャンピオンですからね、スタンブール大会で優勝されてますので、
それくらい本当に喋れなくてもそれさえあれば会話ができるっていうのもんですけど、
そうなんですよ、
じゃ海外はそれぐらいメジャーってことだよね、
そうなんですよ、トルコなんかはもうカフェ中にあって、はい、もう昼間から皆さん水タバコを吸いながらやってたりとか、あとヨーロッパ の、はい、あのカフェでも、あとサロンでも、うん、たくさんそういうバックガモンやるところがあって、はいはい、
うん、簡単に言うとバックギャモンってどんなゲームですか、
はい、バックギャモンはサイコロを2つ使って転がして、うん、その出た目の数だけ進むというものなので、うん、スゴロクですから、うん、進ませてゴールすると非常にシンプルなゲームなんですけれども、うん、そこの中にはすごい戦略がいろいろあって、相手を邪魔したりとか相手を戻してしまったりとかで、自分はその間に進めたりとか、うん、いろんな戦略があるんですね、うん、だからシンプルなゲームなので入り口はすごく入りやすいんですけれども、やっていくうちに噛めば噛むほどこう味が出るというか、すごく深いゲームなんですよ。だから
聞いたことあるんですけど、バックギャモンの使うサイコロって、はい、結構その戦略もあるけど、はい、運によるものがあるので、はい、結構バックギャモンのサイコロって結構成功なサイコロ、
うん、そうなんですか、
ですよね、確か
に今ね、うん、M クロさんが持ってらっしゃるのは、はい、普通に
ボンで持ってる
ボンで持ってるサイコロなんですけども、試合の時にはプレッションダイスという、ま
あ、
完全に
中心が
金でしょ、
金
なんか宇宙で作るとかって話じゃない
どんなんやこれがそのプレッションって言って、はい、表面これ M クロさんさらってみてください、いいですか、平らですよね、
はい、平らです、
完全にね、
ツヤですね、
そうそうそう、これをくり抜いたところを全く同じ素材で埋めてあるんですよ、なので全く同じ確率で、
はいはいはいは
い、どれが出やすいとか軽いとか重いとかがないので均等に出る、
すごいですね、
試合の時には、はい、 日本でもそうです、世界でも、うん、試合の時には国際試合、日本の試合でもこのサイコロを使わなければいけないんですね、はい、完全にで透き通ってますので、はい、中に昔みたいにこうカリッて
や
って
なるほど、ください、だからです
ね、そうそうそう、重りが入ってるとか、はい、そういうことができない
不正のない、
そうそうそうそう、になってるんですね、はい、なのでこれは1個1100円するものなんです、ね、
1500円しますね、
あの大きいものだったりあの蛍光で
このちょっとちっちゃい、これ多分はい買ったら60円ぐらいのやつが1000円ぐらい
ですから、ね、そう1100円するんですよ、
すごい、あの家サブなんかじゃそれぐらいのや
つですね、
そうですね、あの家のサブまで売ってると思いますから、はい
はい、他になんかバックギャモン、神谷さんバックギャモンってこういうとこ、こういうゲームでやろうってありますか、なんか、
ああそうですね、まあ、とにかく楽しいんですけど、うん、なかなか自分の思い通りにいかないゲームですね、
あそれすごくわかります
それは
もうね、自分であもうこれ勝ったなと思うと次の瞬間にもう一気に地獄を見ますからね、
うん、そうですね、
それが逆に魅力だったりするんですか、
そう魅力
もあるけど、ね、逆もあるから負けてたのに大逆転して、そうそうそう、
運がない、運が全然ないけど、だけどやっぱりそのこう運が、うん、ダイスで運がこうしっかり作用するので、うん、しっかりダイスを使うってこと
ね。だから皆さんがよくご存知の競技でいうと、はい、麻雀に近いかなと思うんですよ、はいはいはい、もちろん技術があって強い人はすごい強いんだけれども、はい、こういい牌をね、はい、引くと、はいはい、引き運があるとすごい役ができたりとかするじゃないですか、はい、だから皆さんのイメージでいくと、はい、その麻雀に近いかなと思うんですね、その運の要素と技術の要素があるということで、はい、だからチェスとか囲碁将棋なんかはやっぱり強い人には絶対
そうですよね、
だけどもバックギャモンは世界チャンピオンにも初心者が勝てたりすることがあるっていうのが、ね、うん、魅力ですよね、
まあ、そうですね、さっきね、麻雀も、まあ、そうですけど、まあ、こうなんかこう色がないというか、うん、将棋とか囲碁とかだと、はい、こう今から入ってもこうね、うん、伝統に入ってももう勝てないんじゃないかなっていう、
そうそう、それはね、本当に
あるんで、うん、そうこう
サイコロはねいいよね、
うん、そうですよね、
そうですね、サイコロを使ってやるので、はい、不確定の要素が出てきて、うん、だけれどもやっぱり戦略があるの で、ね、それを勉強すると、はい、やっぱり勝ちやすくなるので、はい、そこも面白いですよ ね、 すね、
頑張れば世界チャンピオンになれます、ね、
頑張ればね
実際今あの世界ランキングっていう、はいはいはい、まあ、人気投票も兼ねてるんですけども、はい、実力があってで、はい、で世界の大会でも例えば優勝していてとかいう、はいはい、アメリカのサイトで人気ランキングがあるんですよ、はいはい、そのランキングの 1,2,3 が全部日本人なんです、独占してるんですよ、はい、3人ともプロとして海外の大会に行ったり、はい、あの日本国内でも教えていたり、はい、講義をしたりとかで、あのそれで生活しているバックギャモンプロプレイヤーが、
なるほど、生活ができる、
転職
いやでも
あれマイナビに出てたプロプレイヤー、逆にプロプレイヤー、いや本当でも彼らは日々もう勉強して、はいはいはいはい、で海外に行くにはやっぱり渡航費用がかかって、はいはいはいはい、で勝てるとは限らないわけじゃないですか、
そうですよね、
だからそれをやっぱりやるっていうのはかなりの覚悟がないと、ね、目指す若者もいるんですけれども、うん、なかなか難しいです、
そうですよね、
というようにでも日本人のレベルが高いんですよ、うん、日本人は人口は割合でいうと少ないんですけれども、うん、その質としてはすごくレベルが高くて、はい、プロがそういうふうに生まれてますし、はい、その世界ランキングの 1,2,3 位を、最初は日本人なんてその32位の中にも一人も入ってなかった時期もあって、はいはいはい、それからだんだん活躍してきて、うん、世界の大会が世界大会が、うん、世界選手権がモンテカルロで開かれるんですけども、うん、そこで優勝すると世界チャンプとして、はい、その3人とも、あ、影山さんはないかそのうち2人はトップの人と3位の日本の女性の方、
女性、
若い矢沢明子さんっていう女性の方が、はい、日本
多分かわい
い、いや綺麗な綺麗な
方、腹も持ったね、
やっぱ女っぽいね
矢沢明子さんは、はい、その世界チャンピオンにもなられて、うん、でしかも病気だったんですよ、癌を宣告されて、あのお医者様から余命宣告もされて、は
い、
でも今じゃないと自分はいけないって言って世界大会に参加されて、はい、そこで見事優勝されて、ね、今、まあ、癌とも戦い、そうしたいぐらいな、はい、すごい ガッツのある方です。
すごい、
は
い、
これだけねあのバックギャモンが日本活躍してるのになかなかこう出会う機会っていうのも少ないと思うんですけど、はい、神谷さんとかっていうのは、まあ、何年か前になると思うんですけど、はい、どこで出会ったんですかバックギャモンに。
あ、私はとバックギャモンの出会いですか。
いや、はい、
ですねバックギャモンっていうボード、あ、じゃあ、あの言葉自体を最初は知らなくて、うん、でもあの私が音楽結構好きで、はいはい、あるその好きな歌手の、うん、あのレコードを聴いてる時に、はいはい、バックギャモンっていうワードが出てきたんですよ。なんだろうなと思って、うん、ずっと分かんなかったんですけど、うん、ある時東京へ遊びに行った時に、うんうん、あのちょっと帰りにお土産買っていこうかなと思って、うんうん、東急ハンズに、
はい、
まだ当時名古屋になかったもんですから、
そっか、そっか、
当時ハンズがなくて、
その時代ですね。
その時代にそれで東京の渋谷のハンズに初めて入って、はい、でこういろいろ見て回って、うん、ゲーム売り場見たら、はい、あれなんかギザギザのこのマークでバックギャモンって書いてあるじゃないと思って、あ、これがバックギャモンなんだと思って、あ、これ面白そうだからちょっとやってみようかなと思って、そのゲーム版とそれから隣にあったあの攻略本を一緒
に書き合わせだね。
すごい。
それであの始めたのが最初なんですね。
じゃあ音楽からなんだ。
そう、音楽からなんだ。言ってもいいですか、あの加藤和彦さんってもう亡くなられたんですけど、
出てくるの。
そう、あの人のソロアルバムに、あの頃マリー・ローランさんっていうアルバムがあって、でその中の4曲目だったかな、にそのバックギャモンという言葉が出てくるんです。安井和美さんの作詞なんですよね。
あ、そっかそっか、
ちょっとおしゃれな感じの、
ね、やっぱりねフランス語訳とかね、うん、されてたから、やっぱヨーロッパでは一般的な言葉、あのゲームなんですよね、バックギャモンは。なので、
あ、そうなんだ、まあ、そういう出会い
だ。原田知世も、
あ、歌ってましたね。僕それ聞いてなかった
んだ。私今原田知世かなと思ったら違うんだ、加藤さんだ。
音楽聞かれます ね、
ね、そういうのも
ちょっと今ついていけなくて、どうしよう、コメントが
ちょっと全体的にはちょっと申し訳ないなっていう。
私ちょっとマニアックな
人ですから、全然働かなかった。
歌手っぽいですね。
そうですよね、
原田もね、
あ、分かる、すごい分かる。
アーティストっぽいでしょ。
そうそうそう、ジャケット脱がないですもん。寒いだけです。
寒いです。
逆にあの岸野さんは、あの、まあ、代表まで流れたんですけど、はい、バックギャモンからの出会いから、なぜここまでこう上がっていったか
な。なるほど、はい、私最初はうちの兄なんですよ、
はいはい、
兄が大学のサークルでバックギャモンやってて、はい、結構強い人が多くて、ですごく兄は夢中になってて、だからあの名古屋支部の磯部さんとかは、はい、私の兄をよく知ってらっしゃるんですね。もうすごく東京でも名古屋でも大阪でももう本当によく遠征もしていたし、で兄は家でも、うん、とにかくバックギャモンやりたいから、はい、私に教え込んで、はいはいはい、私もできるようになって、でうちでも対戦できるようにということで私に教えてくれたんですね。でその時は、うん、もう兄が一方的に強いので、はい、私あんまり面白いゲームだと思わなくて、
そうですね、
でその時はそんなにハマらなかったんですけれども、うん、その時にあの林さんっていう普及をずっとやってる方がいらして、はいはいはいはい、林さんっていう方に教えてもらったりしてたんですね、うん、でそのリルさんとも出会った、うん、ヤフーの無料サイトで、はいはい、林さんっていう人が、はい、みんなに教えてるんですよ、バックギャモンを。質問があったら受け付けます、はい、バックギャモン講習やってます、はい、林さんってもしかしてあの林さんって思って、私はだから兄に教わって、はい、そんなにはまらなかったんだけども、はい、霊界に行って林さんに教わって、はい、でそこから5、6年かな、もっとかな、ブランクがあったんですよ、
はいはいはい、
でヤフーゲームを見ていたら、はい、ソリティアとかと一緒に、お、はい、ギャモンあるじゃんと思ってバックギャモンのとこに遊びに行ったら、はい、そこで林さんに再会して、林さんってもしかして、もしかしてあの林さんって聞いて、
そしたら
そうです、
ふわふわしてる、
林さんがやってるそのリアルの霊界に誘われて久しぶりに行ったんですね、はいはい、そしたらそこですごい楽しくて、はい、で私がそのハマったきっかけになった試合っていうのがあるんですね、はいはいはい、で私たち霊界では5ポイントマッチといって、はい、最初に5点取った方が勝ちという、はいはい、あのゲームをやってるんですね、はい、でその5ポイントゲームで0対5で私が、はい、勝ったゲームがあったんですね、その相手が永井誠一さんという方で、はい、この方は日本のチャンプにもなったし、はい、すごく強くて、はい、バックギャモン 会の中では珍しく、はい、すごく紳士で、
はい、珍しくってこと
は、ね、いや珍しく、
珍しく
でも、はい、その永井誠一さんっていう方はすごく優しいし、はいはい、誠実だし、はい、すごくもうバックギャモン界の両親と言われている方で、はいはい、だって私初めて、はい、そのあなたあの久しぶりに霊界に行った時に、はいはい、あのここにはオタクかヤクザしかいないなって思ったくらい、なんかちょっと柄の悪い人か、なんかコミュニケーションがこう取りにくい人とか、なんだオタクかヤクザしかいないじゃんとか思ったのに、永井さんはすごい素敵な方 で、 でその方に5対0で勝ったんですよ。でこんな強い人にこんな久しぶりにやって弱い私が5対0で勝てるんだって、私その時泣いちゃったんですね。でその普段やってる霊界の5ポイントマッチで勝って泣くやつなんかいないって言われて、そこにいたみんなに笑われたんですよ。でそこには前の代表の下田原健二という下根さんという人もいて、今世界ランキング1位の望月正幸さんという人もいて、みんなで大笑いしてたんですね。でもすごく私にとってはすごくその体験が、これは弱い人でもこんな勝ててこんなに喜びを得られるんだと思って、いやこれはもっとみんなに広めるべきだろうと思って普及をしたくて、で教会のスタッフって結構こうあの全然お金にもならないし、こう自分たちの時間とお金といろいろ削ってやってるんだけども、だから自分からなりたい人なんていないのに、私は押しかけでスタッフにならせてくださいって、これ普及がこんなにされてないのは甘いんじゃないですかみたいな、すごい生意気なことを言って、だけども実際に入ったら普及のその大変さっていうのがすごく分かったんですけども、もっとこのゲームを、こんなにすごいゲームをもっと日本でも広めたいと思って協会に入ったんですね。でそれから代表になるまではすごい時間があって、代表になったらつい半年もう、
まだほやほやです、
ほやほやなんですよ。10月になったばっか、去年の10月になったばっかりなんですよ。それまでは普通の普及活動委員としてスタッフとして活動してたんですけれども、前の代表下田原健二、それから桑門翔太郎が4年間やって、で桑門さんがもう忙しく、そのお仕事も忙しくて、それで4年っていうふうに決めてらしたの で、 であと誰もいないっていうことで、どうしようかなと思って、で私が立候補して、はいはいはい、認められて代表になったんですけども、うん、代表になるにはまあいろいろ自分の中でもこういろいろ葛藤があって、私は普及委員としてもう、はいはい、こう自由に動き回りたいと思ってたんですけども、代表になっちゃうとなかなかそうフットワーク軽く行くことできないなと思ったんですけども、名古屋に来てもそうなように全然代表としての威厳はなく、結構もういろんなところに代表だけれども、こういろいろこうアクティブに
行けますので、むしろそれがいいんじゃないですか、やっぱり
そう言っていただけると、
いやいやいや、フットワーク大事だもん。
大事
なんです。ゲーム界においてフットワーク大事ですよ。
そうですね。いろんなところにこう顔を出すとかね、そういうのは。
フットワークさらに、ね。
そう、フットワークさらに何でできるもんね。
顔をつなぐのはやっぱね、ですよね。
そう。やっぱり実際に会った方が、こうネットでいろいろこうお話するよりも、実際に会ってこうしてね、ラジオにも出させていただくとかいうことも可能だし、
まあ、ボードゲームもそうですけど、はい、もそうですけど、やっぱりこう家と か、 か、知り合いとか遊んで成立するゲームなんですけど、それゲーム界に行くってことは何らかのその接点とか求めたりするので、やっぱりそこに乗り込んでいく方が大事ですね。
う
ん、こういうラジオもそうですけど、自分から行って、あの井織さんもあの桑野もいたりしたので、
そうですよ ね、 ね、 すね、いやそこはすごいですよ、
私も行って、噂のね、
桑野、ね、
今桑野熱い、そうそう
そうそう、熱いです
よね、
焼きハマグリだけじゃなくて、あ、
長島焼きハマグリ、いいより
桑野の名産ですよ、本当に。イオリさんは私
会わなかったら、そこに行こうと思いましたもん、イオリまで僕。
あ、そうなんですか、
あ、会わなかったらキソさんに会いに、はい、イオリまで行ってとおうと思いましたもん、今回。
あ、そっかそっか、そう、今週2回イオリに
通って、そうなんですか。そして2人で焼きハマグリ、
そうそう
お酒飲みながら、
僕もやっぱりその代表じゃないですけど、ラジオやってみて、まあ まあ、90回を超えてるんですけど、うん、やっぱり会いに行くって大事ですよね、
はい、そうですよ ね顔を見てこう話すとね、うん、違いますよね、
いろんな人会ったりすると動きづらかったりもするんだけど、やっぱ会いに行った方が、
うん、そうですね、
そうだよ、だってゲームってそういうもんじゃん、
キスの香りです
よ、うん、そうセクシーだ、
キスの香りがちょっと会いに行ってくるってさ、もうあらみたいな感じなんでしょ、もう
多分会うなと思って
、そうですよね、
今日アシスタントもいるから多
分、いやもう他人変わるみたいな
他人とは思えないです、
ありがとうございます、
でもあれですよね、あのバックギャモンもそうですけど、はい、あのまあ職場が教育関係というか、
はい、そうですね、
で、はい、バックギャモンやってないんだよね、
やってるやってる、あのね、スミさんっていう方が、うん、あの私がバックギャモンを、うん、なんだろう、本格的に遊んだのは、うん、あのそれこそまた不思議な縁で、うん、ツイッターであの、うん、スミさんっていう、
あの今回のあのナダバンショーみたいなやつね、
いらしてました、いらしてました、
彼もフットワークめちゃくちゃ軽くって、
うん、そう、いろんなところに
雰囲気神谷さんに似てます、
ね、
彼もすごく優しい感じで、だから私そのヤクザとかそんなイメージバックギャモンにないんですよ、
たまたまいい方と出会ってるだけです、来てください、東京の例会に、
そんな人いない
ですか、そんな今はね、今は少なくなりましたけど、
子供相手の仕事をされているんですけど、
そうですよ、ね、
そこのどこではバックギャモンはまだ
始め、いや、あのそれがね、スミさんがくれたの、
う
ん、
あ、そう
なの、ボードを、
そう、ボード
ゴンってくれて、
どんな太っ腹な人なんだと思って、
これボードっていかがするんですか、高いんですかこれって、
いや、ね、東京ハンズで売ってるあの一般的なボードはこれよりももっと小さいんですけど、
一回り小さい、
ね、大体5000円ぐらいです、
はいはいはい、はい、
あのアタッシュケースのような形してますね、
そもそもアタッシュケース開けたらゲームになるよこれこれかっこよくないですか、
かっこいい、
ギミックだよ、
うん、そうなんですよ、はい、でそれ現場ネストの中野さんもおっしゃってて、はい、うん、私たちはもうこれがもう、あのもう慣れてるので、うん、もう普通あの私ケースになってて持ち運びできるっていうのは普通の感覚なんですけれども、はい、他のゲームって箱に入っていて、はい、箱をこう開ける、うん、だから箱を何らかの袋に入れて持っていかないとダメですよ、はい、だからこれそのまま持ってって開けるとゲームって、いやだからそういう感覚が私にはなくて、
ボードのあるゲームではボードを置いてカードでコマを置いてあるけど、これをパッて開けてコマを出せば
でなる
ゲームなんだと思いますもんね、
う
ん、
でしかもルイ・ヴィトンとかそういうメーカーがバックギャモンのボードをたくさん作ってるん
です、はい、ルイ・ヴィトン聞きましたか、ヴィトンですって、
ダンヒル、
あとダンヒル、
ダンヒル、聞きましたか皆さん、ダンヒルですって
そう、だからそういうメーカーさんが、はい、そういうのはやっぱ高い、お高いんでしょ、はいはいはい、みたいな、高いボードもあるんですけれども、うん、まあ、手軽なものから割とすごい高級なのもありますよね、
ロードブリングオーダーメイドもね、
オーダーメイドも自分で色とか指定してできるのもありますね、
あと一つ一つ、
はい、
なんかあの私、ごめんなさい話ちょっとあれなんですけど、はい、あのエバーアフターっていうドリームリモが出てる、私大好きなんですけど、アラベストーリー、うん、あの遊んでるシーンがあるんですよ、バックギャップで、
そうなんですか、
はい、見てみてください、
なるほど、
はい、すんごいでかいんですよ、
あ、大きい、
めちゃくちゃでかいんです、テーブルなんか、あんなでかいの、そうなんですよ、うん、あんなダイナミックなバックギャップだったなと思って、
あのテーブルそのものがボードになってるというものもありますね、はい、そこでチェストを裏返すとバックギャップもできるとか、はい、いうのもありますね、
そうなんですか、
亀さん高いの持ってるんですか、
いやー私はね、それでもあの以前そのバックギャモンのあのバックギャモンフェスティバルっていうのが、
そうなんですか、
毎年年に1回あの10月にあったんですけど、ちょっと今年から時期がちょっと変わるみたいな、
5月になるんですね、はい、
でそこで、はい、あの1ポイントマッチっていうちょっとあの余興でやってた
やつがあって、あの一回勝負なので割と実力、
うん、
そうだから強い人が負けたりすることもあるしっていう、
それでなんとかあの6回勝ち抜いて優勝してボードをいただきました、
そう、あれ結構いいボードだよね、
そう、あのそう、あれ6万5000円だった、
どこさんなんですか、
どこさん、あれどこさんなの、
え、何のボードだっけ、
あの
商品のボード、
一番
ベクトルサックスだっけ、
違う違う違う、
日本製なんですか、
いや
いや日本製の
ガッシリした作りのやつ、
あ、タイだ、
タイじゃない、
違う、
うん、
クマモン、
クマモン、
ハットリック、
ハットトリック、ハットリックはタイです、
うん、あれタイなんだ、
タイで一点一点手作りで、
すごい、なんでタイなんですかね、なんかタイってい
う、アジアでもすごくバックギャモンは遊ばれていて、
なんで日本はそんなに、
なんでもったいないですよね、
日本にも昔すごく流行った時期があるんですよ、だから平の清盛ってちょっと前の大河ドラマでもサイコロ 2つ転がして
ます。バンスグロク
将棋じゃない、ごめんなさい。これは昔の文献、日本書紀から、はい、あの古事記にも出てくるし、源氏物語には例えば、はい、あの女たちがそのバンスゴロクで勝負をして、はい、で勝ったものがその時のよとぎとして、はい、そこに
これ純粋
じゃないですか。そうなんだ。そういう風に日本でもすごく遊ばれた時期があって、正倉院にはすごくその螺鈿のすごい綺麗な装飾の
版
もあ
って、
一時あの禁止されたぐらい、禁止令が出たくらい日本でも流行った時期があって、
学生があってね、
そうみんな仕事しないでそれをやってしまったり、私が幕賀門協会の代表に就任した時の挨拶として、私はまた日本政府が禁止するくらい、うん、このバックガモンが普及するように頑張りますっていう挨拶をしたんですけど、日本でも実は昔から遊ばれていたゲームなんですね。
やっぱりこうバックガモン発祥どこなんですか？
発祥はメソポタミアと言われてるんですけども、うん、その文明で、だから今のトルコとか あっちの方ね、 中東あたりで、
でシルクロードを通って形が変わった。
そうで中国に来て楊貴妃も遊んで
いたし、
それが日本にも伝わって、うん、はい、飛鳥時代、奈良時代、平安時代、遊ばれてい
た。されてみたいですね。
されてみたいよね。くらい、
そんじゃないって、ね、
そう。でも地下で絶対
やります。絶対地下なんで、会議みたいなことになるんですよ。命をかけたゲームみたいな。
やります。
ビール飲んでね。
そうそう。みんな絶対やります。
じゃあ、代表になられたってことは、はい、バックギャモンは、うん、かなり腕前は上がったんですか？
私はですね、もうあの神谷さんが、はい、歴史上一番弱い仕事っていうより歴代一番弱い代表なんですけど、はい、でも私はその、うん、自分が競技として強くなるという以前に、うん、教えるためにもっと強くなりたいんですよ、うん、で今はちょっと忙しくてできてないんですけども、うん、中村義之さんっていうこの方も、うん、もうほぼプロの方なんですけれども、うん、海外の大会に行ったり日本で最年少で、うん、あのタイトル取られたりとかいう方、うん、すごく教えるのも上手い方が、うん、彼に習って、うん、一時勉強してた時期があるんですね。その時は結構強くなって、はい、磯部さんにも木曽さん強くなったねって言われたんですけど、今ちょっとそれをサボっているのでちょっとまた弱くなっちゃって、でももっとその教えるためには分かってないと教えられないじゃないですか。今もそのイオリに桑名のイオリに行って教えてるんですけれども、なぜ これがいいのかっていうのが、はい、いつも私はこうしてしまうけれども、うん、なぜ こっちが正しいのかとかいうその手をこう言うのが、うん、なぜかっていうことが説明できないと説得できないので、うん、やっぱもっとその教えるためにもっと強くなりたいと思ってますね。
私の知り合いであのゴイタっていう、松本でやってゴイタ軍の方がいて、その方の代表の方が能登半島まで行った
んです。能登半島
発祥なんですね。
発祥ですよね、ゴイタの
発祥なんですね。発祥なんですね。
能登発祥になってて、そこに行って、でそこって文献とかないんで、全然ね、こう
伝承で伝わった
んですよ。そうなんだ、
全部、ね、全部全部その数値化して、うん、そのパターン化して、
うん、すごい
解析を全部して、うん、本を作ったんですよ。
すごい。
その本を作って、はい、まあ、長野県のチームでやったら、はい、あの第2回のゴイタ全国大会優勝したんです
。やっぱり研究されてるから、
やっぱり研究ですよね。研究は大事だね。
その能登半島のじいちゃんとか畳の上でやってるから、
う
ん、
そうだよね、
おめえこれでこれこれだよっていうのを全部メモして、う
ん、すごいね、熱心だね。
系統立てて、
うん、でこれの時はこのパターンが多いよってなって、うん、な勉強すると
理論で、
そうですよね。あとはさっき言ったもうボードゲームそうだけど、うん、知ってるだけじゃなくって遊んだことあるもちろんそうだけど、うん、自分が楽しく遊べないゲームは、うん、やっぱりこうね、インストしても説明しても、うん、やっぱ伝わらないし、
うん、それは本当にそうだよね。
できなくても負けても、あの分かんなくても楽しかったって印象が残れば、うん、次がやっぱあるんで、
そうなんですよ。
正しくやっぱりね、こう楽し自分が楽しめないものの説明はできないですもんね。
できない、
うん、
そうですね、やっぱり伝わるんですよ。
そうそうそうそう、
本当にこの人これに惚れてるかどうかとか楽しいと思ってるかって、うん、やっぱりこう何らかの形で伝わっちゃうんですよね。そうそうそう、だからやっぱり自分がハマってるものじゃないと、はい、あのゲームの回とかでよくね、はい、インストされてますけれども、はい、あのこの人俺本当に好きなのかなっていうのありません？
結構どうだろう、私まだ私は確かにインストする方
だ
から。
そうだけど、もともとテーブルとか RPG って言ったんですけど、もともとずっとやってた時に、あの時に言われてすごい今でも教訓してるのは、うん、お前が説明書読んでる時間分だけ興味がどんどん増えてくるなさって。
あー
あそう逆に
ちょっと待ってって言って見てる時間分だけ参加者は全部引いてってんだぞって言って、うん、多分なるべく入れてって、
う
ん
すごいショック
参照しないでいったらと、
うんそうだね、
待ってる時間っていうのは
あでも
スーッと冷めてくるから、
ね、
待ってる時でもなんか熱がこうあのプレー中の瞬間に見るとか、
うん、
待たせてこうやるためってあったんで、
うん、そうそうあでもねそれは本当そうなんかあの生物っていうか、
う
ん、興味のない人に、
ね、
あのゲームを教える時ってもう本当掴んでないと、
う
ん、もういいってなっちゃうんですよね、
うん、ちょっと待ってねとか言ってこうなんかやったら絶対ダメですよね、
うん、そうなんですよね
そういいこと聞きました、
は
い、
それをやっぱりやるのは楽しむですね楽しむで間違ってて覚えたとしても、うんあのまあ、そのミスで成立して相手と自分が楽しんでもらえれば、うん、とりあえずそこはいいって言うんです
ね、なるほどね、うん、そしたら覚えあの印象に残るし、うん、またやろうっていう気持ちになれる、うんね、
致命的なミスさえなければ大丈夫
そうそうそう
そうですよ、ね、
よく私ルール間違えるもん、
ね、
あ, あれね言わないでよここで言ったらねあのバレちゃうから
いやでも楽しいと思えばまたやってもらって、はい、その時にね訂正すればいいことです
もん、ね、そうなんですよねでもずっと気がつかなかったんですごめんなさいねって感じですけど
あの間違えて、はい、デザイナーに謝ったんですよ
本当に
そ
ゲームを作った方
そういう方に申
し訳別にいいですよって
そうそう別にいいですよ好きに遊んでくだされば
でも木曽さんが言ったみたいにやっぱ、ねはい、楽しくやっぱ伝えるっていうので、ね、勉強するのが大事ですよねボードゲーム
は、はい、本当にそうな
の他のボードゲームとかと遊ばれるんですか
気になります私はこの間カタンの会にお邪魔して、
はい
はいはい、日曜日に、
はい、
スポーツ
カタン会ですね。
カタン会に行って、カタンその時はちょっと時間がなくてできなかったんですけども、カタンは前やったことがあって、なんかこうコツコツこう集めて材料を集めてこう組み立てていくのは楽しいなと思って。ただね時間がかかりますよね。
結構あ4人でやってますからね。
なのでそれがちょっとあれなんですけども、あとこの間イエローサムライさんで、はい、ツイクスと
あ, いいな
あれは結構短時間でも
そうですね。うん、
ですね。やらせてもらって
ガンガン来てるね、
ガンガンそうですね
そうだからもういる間にこの1ヶ月間に、はい、なんとかいろんな人に会わないとと思って、
じゃあうちにも来てほしい
あいつやってらっしゃるんですか
あいやいやうちの職場に来てほしいっていうか
行きたいでももう
ですもんね
この金曜日に帰っちゃう
からあ残念
残念後でちょっと
後でちょっと、
はい、後でちょっとこちらの方なんで家はこちらなんですかもともとの
生まれ東京
なんです生まれはこちらなんですか
生まれはねなんと名古屋なんですよ
あら、まあ、
なんだけども、はい、ほとんど、はい、もう1歳になるかならないかでも越しちゃったのでほとんど覚えてないんですけども、
はい、名古屋を使って行っちゃったって、
ね、そうそうそう名古屋で産を使って、
はい、
魂は名古屋なんです
ねそうそうそう魂はで父が豊橋の出身なので、はいはいはいはい、この辺のことはよく、うん、豊橋にはよく来ていて、うん、だから愛知県はすごく馴染みがあって、はい、で父が豊橋生まれ育ちなので、はい、もうずっと赤だしで育ちましたし、はい、うちは赤だしのお味噌汁でしたし、はい、もう味噌田楽とかも大好きで味噌田楽そうそうだし
今名古屋行った時に、
ね、味噌
連絡取って
そうだね連絡取って田楽
来てくれと
連絡取って
田楽ごめん食べなか
お子さんお得意な美味しい唐揚げだと
思うそうだそうだ食べさせて
もらった唐揚げすごいですよね
唐揚げ美味しい
とこがあるんですよ私大須演芸場によく
そうですよね、
はいはいはい、もう7年ぐらい初席ってお正月はもう7年ずっと、はいと大須演芸場に出ていたの で,
な, で、
はい、なのであの辺の唐揚げ事情は非常に素晴らしいです
そうリーさんのねとか
そうですそうですリーさんのタピオカのね
タピオカのそうそうそうたこ焼きも結構すごいんですよね名古屋
そうそうそ う,
そうな
んかで大須 の, その商店街で、はい、古着をあ、
はいはい、
あそこで衣装を買ったりとか、
はい、
もう着物を買ってでそれを母に、
はい、
リメイクしてもらって、うんはい、ドレスにしたりと か, だから大須はすごく馴染みがありますね
神谷さんはなんか、
はい、
他にこうバックギャモン以外にやるんですか
あバックギャモン以外のゲームはねほとんどやらないんですよ実は
あそうなんだ
逆にでも覚えたいなとは思うんですけど、
ね、逆にコンピューターゲームとかやるんですか、はい、そういうウィザードリーとか好き
あ、まあ、以前はよくやってましたけど
最近はあんまり
もう最近はもうバックギャモンオンリーになって
ますあ一筋なんですね
一筋ですね
一筋ですね浮気じゃないですね一筋は大事
もう迷わないです
もう迷わない
ジャスダック
今問題になってます教室でも著作権料を取るという
そうですよね簡単に言ってやっちゃう
そっちの方がよっぽどあいかんねこんなことね
というわけでですねバックギャモンのね、はいまあ、魅力の 話はまた次ということで、まあ、はい、こんなキスノさんと神谷さんということで、はいはい、まあ、こんな感じでバックギャモンに出会えたということで、まあ、うん、もう一個の方の話ですね、はい、次、バックギャモン協会の方のお話を聞かせますので、はい、もうしばらくよろしくお願いします。
はい、はい、
はい、まあ、まあ、日本バックギャモン協会のお話する前にということで、はい、ちょっとどうしてもこれだけは、
そう、これだけは
挟んでおすすめがあるので、で、ね、はいはい、目の前に広がってるんですけど、
可愛、はい、いんですよ。
奥にバックギャモンの
一般、普通の一般的なボードがね、
ア
タッシュ、アタ
ッシュケース
が、今私が考案しているのは、はい、バックギャモンってどうもその進行方向が、
はいはいはい、
一方通行ではなくて、はい、ここから来て
ぐるっとしますもんね。
こうしますね、
うん、ひらがな、そう、ひらがなで言うと角字がちょっと長くなったような、上の段と下の段で進行方向が逆になるというのが、うんうんうん、いまいち初めて覚える人にとっては、はい、ちょっと難しい。
あ、 それなんです。
そうですよね。
本当にそれなんです。
ここが分からなくなるでしょ。
分かんないんです。
それを解消するために、はい、半分のギャモンというのを作ったんですね。ハーフギャモンって呼ばれてるもので、で、動物を使って、うん、動物ギャモンっていう名前をつけようかなと思ってるんですけれども、動物はこっち向きっていうふうに向きがあるので、はいはいはい、こっちを向いてるぞっていうのが分かって、完全に半分なので、うん、時間も短くて済むし、うん、こっちからこっちに行きますよ、うん、アヒルさんはこっちからこっち、うん、でクマさんはこっちからこっちっていうふうに、うん、完全に方向が分かるので、うん、分かりやすいということと、
迷わないですね、
はい、で、バックギャモンは最後にここに全部駒を集めて、うん、上がりにできるっていうものなので、はいはいはい、これは私が自分で考えたんですけども、例えばこのクマさんはこの自分の肌と同じピンク色のお家を目指しますと、は
いはい、
で、
いいね、
その前にここに玄関マットがあるんですよ。
同じピンクの玄関マットなんですね。
全員が玄関マットで足を拭かないとお家に入れません。
それいい。
それは
すごくいい。
ゲームバネストの中野さんがこういうストーリー性のあるゲームはいいですね、はいはいはい、
そうなんですよ、ね、
これはお子さんとかがすごくこう入ってきやすい、はいはいはい、クマさんは全部じゃあここに集まるのね、はい、で足を全部拭かないとお家に入れないのねって言って、はい、で、一人になった時にちょうどその芽が出るとスタートに戻されちゃうんですね、はい、で、この場合池に入る、ポチャン
と池
に、家の横に池がありまして、ここに入る、はい、で、この子はここから出直さなきゃいけないっていう風に説明すると分かりやすいんです、
ね、
は
い、すごいですねこれね、
は
い、
なのでこれは半分で、で、サイコロも1から3までしかないサイコロなんですね。
あ、なるほど。
1の裏も1になってて、2の裏も2になってて、
はい、これですね、はい、ツルツルですよね。
プレッシャーダイス、ツルツルだ。すごい。
これは非常に安いプレッシャーなんですけども、なので本当に半分でできるんですね、はいはいはい、だから24マスあるのが12マスしかなくて、はいはいはい、で、完全に一直線でしか進まないのでとても分かりやすいんですよね、は
い、
でも簡単に終わるかっていうと結構時間が長くかかることもあって、結構戦略的にも結構考えなきゃいけない。
すごいですね。
で、これを来年の春、はい、春のゲームマーケットに間に合わせるように、
は
い、今ちょっと、あ、今年、ごめんなさい、今年の春間違えた、そう、はい、去年から考えてたら来年慣れてる。そうなんですよ、
これ買っちゃったもん。
そう、ありがとう
ございます。買いました。
そう
なので、これはその初めてやる人にとってはすごく分かりやすい、はいはいはい、で、これで一通りの概念が分かったら、次こっち、これは一般のバックギャモンを、
夢ですね、
そう、はい、それを動物でできるようにしたものなんですね。
すごい。
で、黄色い、これはアヒルさんですけども、アヒルさんはこっちに来て、ここからはこう行くよってなっていて、
ね、矢印書いてある、
はい、矢印が書いてあるので、最初の初期配置と矢印が書いてある、で、黄色い幼虫を目指しました、はいはいはい、で、玄関マットが大きくなってます、はい、この6マスが玄関マットです、はい、だからこのアヒルさんは全員ここの玄関マットに集まってからお家に入りましょうとなっています。で、池が真ん中にあって、はい、実際のバックギャモンのボードも、ヒットされた場合は、ね、はい、オンザバーといって、このバーの真ん中のバーの上に乗るんですね。で、それを池を、
そうなんです、
うん、で、ここの真ん中に池を作って、はいはいはい、だからこの、一直線のハーフギャモンからこっちのフルギャモンに行った時にも、はい、この動物があると方向が分かるので、
はい、すごい、
だからこれからここに行って、うん、で、ここから 今度はね普通のボードを使って、はい、この動物を使うと分かりやすい。
でこんなおしゃれな
色が。いずれこの丸で普通のバックギャモのボードでも遊べるようになるというこういう段階を、
すごい、
このアブストラクトのゲームの欠点を何か紹介してもらいますか。いいこと言おうと思ったんですよ、カメラ。
意外と
おしゃれですよね。何を言おうと思ったか忘れちゃった。
すごいマイクに向かって
ぶっ飛んだ。
そうアブストラクトゲームの欠点がこれで、はい、あの結局ストーリー性がないのと、あの言語由来じゃないがゆえに記号、記号すぎて分かってる人には分かる、うん、だけど分からない人には記号って意味不明なんですよ。だからもうこの三角が何ぞや、この丸が何ぞや、唯一分かるのがサイコロだけっていう、
う
ん、だけ
ど、ね、
これは何がまず素晴らしいかっていうと初期配置が分かる、
初期配置がもう書いてあるそう、しかも矢印が縫い付けてあるので、はい、こっち向きっていうのが分かるんですよね。そう
やっぱり、はい、やっぱりバックギャモン、これって左右逆になっても大丈夫なんですか、ゴール
が。そうなんですよ、こっちがスタートの場合とこっちがスタートの、あの反対がスタートの場合があるので、はい、どっちともできなきゃいけないんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
そうだからもう本当にそれうちの子たちで結構揉めちゃうことがあって、
うそうなんですよね、
はい、どっちからスタートっていう、 そこから入っちゃうんですよね。
だから最初はなるべくシンプルな方がいいですもんね、はい、
そうなんです。
手縫いなんですか、全部
手縫いなんですよ。
手縫いステッチなんですよ。
製品化するときにはあのプリントで、はい、あの分かりやすいものになるんですけれども、今はとにかく試作品で、はい、もうずっと私移動の時もずっとチコチコチコチコ刺繍
を、そうなんですよ。さっきフロントに入ったらもう刺繍箱がドーンってあって、あれ私やって
る刺繍箱ドーン、
手袋ドーン、でも一回出ちゃったしね、私でも王子いなかったから
そう
やばいと思って、
私ここに勤めてる人だと。シフトで夕飯用にいらしたのかなと思って
謎のスタッフが
そうそう、謎のスタッフさんだと思ってしっかりした
謎のどうしようと思ったの、
どうしようと、どうしますか、
どうしますかじゃないですよ、本当にもうびっくりしたわ。車と走ったしね、私さっき。
なるほどね。
あ、もうお時間
です、ね、じゃあそろそろ、
はい、そうですね、じゃあまたこの話を含めつつ、また日本語バックギャモン協会の今後の方向というかね、
はい、
取り組みをお願いします。
お願いします。